会で、新年の挨拶をしましたが、まだ挨拶をしていない皆様、明けましておめでとうございます。今年もイエス様の弟子としてさらにステップアップですね、高値を目指していきましょう。年賀状を出してくださった兄弟姉妹たち、この場をお借りして挨拶とお礼を申し上げます。それでは新年最初の聖日の朝、聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにマタイの福音書13章を開いてください。今日は代表して野村さつき姉妹に読んでいただきます。さつき姉妹が読んだ後、聖書を開いている方ご一緒にお読みいたします。では13章の44節だけ読んでください。
天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけるとそれを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。は
い、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけるとそれを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。このマタイの福音書全体でイエス様は、天の御国は南のようなものですと天国の例えを17回語っておられますが、今読んだところはその5番目のところです。ある人が自分のものではない土地を掘っていたら、偶然に宝を見つけました。イエス様の当時、人に奪われないように畑に亀を入れ貴重品を蓄えることは一般的にあり、最も安全なこととされていました。彼が見つけた宝は、彼が一生働いても、到底得られない、この世では見つけることのできない素晴らしいものでした。周りを見渡すと、誰もここに宝があることに気がついていません。彼は急いで宝を隠し、何もなかったかのようにその場を立ち去り、そしてその畑を買うために自分の持ち物全部を売り払いました。周りの人は気が狂ったのではないか、家族や友人は一体何を考えているのかと言います。しかし彼は興奮する心を抑えて、いや、あそこの畑を買うんだよと答えます。周りの人は信じられないという顔で、全財産を売り払ってあんな畑を買うなんて気が狂ってしまったのかと言いますが、彼はちょっと思うところがですね、あってねと言い、笑みを浮かべます。そして宝のことを思うと、思わずですね、笑いがこぼれるわけです。確かに持っている 全財産は売りましたが、同時に他では絶対に手に入ることの手に入らない宝を手に入れました。嬉しくて嬉しくて仕方がない、この聖書では大喜びでと書いてあります。口語訳では喜びのあまりと書いてあります。すべてのものを売り払ってそれに勝る宝を手に入れたことをですね、彼は知っているからです。皆さん、ここでイエス様が天国の例えとして語られたですね、このすべてのものを売り払っても手に入れたい宝というのは何でしょう。一箇所聖書を開きます。第二コリント4章を開いてください。では野村姉妹、第二コリント4章の6節7節を読んでください。
光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかにされるためです。
ここに私たちはこの宝を土の器の中に入れているのですとあります。土の器とは何でしょう？それは皆さん自身の体、肉体のことです。人間は土地の塵から作られました。今日聖餐式を持ちました。イエス・キリストを信じ受け入れるすべての人はイエスの血によって全ての罪が清められ、その清められた皆さんの体に神様はですね、イエス・キリスト様とですね全く同じのお方、聖霊を注いでくださいます。皆さんは今その体の中にイエス・キリスト様を宿しています。アーメンですか？皆さんは自分のうちにイエス様がおられることが分かりますか？知ってますか？アーメンですね。聖書はもしそれを分からなければ、あなたは偽物だと書いてあるんですそしてすべての財産を売り払ってでも買い取った土の中の器、この6節には神の栄光を知る知識とありますが、それはイエス・キリスト様のことなのです。イエス・キリスト様は皆さんの人生のもう全てをかけても買い取る価値のあるお方であるということなのです。パウロはこのキリストの価値をよく知っていた人でした。彼はピリピ人への手紙3章7節8節でこう言っています。しかし私にとって得であったこのようなもの。パウロは当時エリート中のエリートでした。家柄もよく学問もあり、ね、立法の知識においても優れていましたが、そのようなものを私はキリストの家に損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それをチリアクタと思っています。口語訳ではフンドと書いてある。キリストに比べればこのような知識や富はもうフンド、チリアクタに、チリアクタに等しいとパウロはそう言っているのです。皆さんはそれではですね、このお方イエス・キリスト様を得るためにどんな代価を、ね、払いますか？あなたの人生のどれほどの部分を差し出すことができますか？ルカ9章において3人の人がイエス様に弟子になりたいと申し出ました。そこを見てみましょう、はい、でルカの9章に移ってください。では野村姉妹、最初に9章の57節だけ読んでください。
さて彼らが道を進んでいくと、ある人がイエスに言った。私はあなたのおいでになるところならどこにでもついていきます、
はい、ある人がイエス様に言いました。で聖書で固有名詞、ここにある人と書いてあります。固有名詞が書かれていないということは私たち全てに当てはまるということなのです、ね、イエス様に言いました。イエス様、私はあなたがおいでになるところならどこにでもついていきますですね。彼はイエス様にお供したいと申し出ましたが、それに対するイエス様の声は何で、答えは何でしょう、はい、58節読んでください。
するとイエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、今人の子には枕するところもありません。
狐には穴があるですね。空の鳥には巣がある。人の子ってイエス様のことです。枕するところもない。イエス様についていくなら宿なしの旅が待ち構えていますよ。キリストに従う人は雨露をしのぐという、まあ、最低限なですね、基本的なニーズも保証されませんよと書いてあるんです。2番目の人が来て言いました、はい、59節読んでください。
イエスは別の人にこう言われた。 私についてきなさい。しかしその人は言った。まず行って私の父を葬ることを許してください。
彼はまず父の葬儀に出させてくださいと言うと、イエス様はですね、次にこう言われます。60節読んでください。
すると彼に言われた。死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。
死人たちに、この死人たちという意味はユダヤでは不敬虔な者、神を信じない者たちを表します。に葬儀は任せなさい。あなたは出て行って神の御国の福音を述べ伝えなさい。イエス様は親の葬式よりも福音を述べ伝えることが大切だと言われるのです。私は以前アメリカから日本に来た女性の宣教師の話を聞いたことがあります。本国のお母さんが天に召されたという知らせが来ました。彼女は知らせを聞いて一人部屋に閉じこもり、イエス様に向き合い祈りました。まあ、アメリカに戻ることはできません。しばらくしてその部屋から賛美が聞こえました。それは悲しみの歌ではなく天国の歌、この地上での信仰の戦い終えて天国へ凱旋する賛美でした。聖霊様によって慰められたその宣教師は、その時天国のイエス様のもとへ母が言ったこと、もうこの地上では会うことはなくても再び天国で会えることをはっきり知らされたのでした。兄弟姉妹、そのような犠牲を払ってでもイエス様を従う人に、イエス様は必ずその家族を救ってくださいます。親の葬儀よりもイエス様の福音を伝えることを優先しなさい。はい、では次のルカですね、9章61節、野村姉妹読んでください。
別の人はこう言った。主よ、あなたに従います。ただその前に家の者に糸まごいに帰らせてください。
3番目の人はイエス様あなたに従いますが、その前に家の者に別れを告げるために帰らせてください。するとイエス様は、62節読んでください。
するとイエスは彼に言われた。誰でも手を好きにつけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。
誰でも手を好きにつけてから、これは好きというのは畑を耕す道具、今から畑を耕そうとする時にですね、後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。まあ、ここはリビングバイブル訳別訳ではこうなっています。しかしイエスは言われました。本の片時でも、ま、その人のために計画された仕事から目をそらす者は神の国にふさわしくありません。まあ、こうなっています。兄弟姉妹、何があろうと、何かがあってですね、後ろを振り返り過去に戻ろうとする人は神の国にふさわしくありません。この3人から言えることは、イエス様の弟子となるためにはですね、宿なしになることを覚悟しなさい。親の死に目に会えないことがあります。そして家族に別れさえ告げることができません。これが畑の中に隠されている本物の宝、全財産を売り払ってでも手に入れる価値のある宝、イエスキリスト様、すなわち天国をあなたのものとするために、あなたが払わなければならないコスト、犠牲です。20世紀の初め、ロンドンの新聞にこのような広告が載っていました。危険な旅のできる男性を求める。白球、給料は少ない。極寒、寒いところ、 数ヶ月もの暗闇、絶え間ない危険、無事期間の保証なし、ね、で次に成功の暁には最高の栄誉と評価を受けることができる。この広告は南極探検隊アーネスト・シャクルトン教によって出されましたがですね、何千人という人が応募してきました。このような仕事さえそうであり、あるならばましてや永遠の命を与える福音を伝えるという働きは、ね、人類史上最高のですね、働きであるのです。イエス様の弟子となること、すなわちイエス・キリストの尊い福音、永遠の命に至る神の言葉を伝えること、イエス様の命令に従いこの世にイエス・キリストの愛を伝えることは、この世のどんな仕事よりも価値ある人間にとって最高の働きなのです。元日の礼拝で聖書の中で神に従った2人の人物について語りました。一人はアブラム、後のアブラハム、そしてもう一人はイエス様を身ごもった乙女マリアです。まあ、この話はご存知でしょう。アブラムが75歳になった時、主なる神様からアブラムに語りかけがありました。創世記12章の一節のところですが、私だけお読みいたします。その後主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地に行きなさい。そしてそれには7つの約束が伴っていました。第一、そうすればあなたを大いなる国民とする。これはあなたの民は増え広がるという意味です。2番目、あなたを祝福します。3番目、あなたの名は大いなるものとなります。神様の前に偉大な名前となる。今世界中にユダヤ人は1,200〜1,300万人います。ですね、そのすべての人にあなたのお父さんは誰ですかと聞けば、全員アブラハムですと答えます。ですね、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたは祝福のもといとなる。でその内容が次にあります。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。そして7番目の約束、地上のすべての民族はあなたによって祝福される。この7つの約束です。7は完全数。神様はご自身の名において必ずこのことを成し遂げてくださいます。しかしながら、アブラムにとってこの神の御言葉に従うにはいくつかのですね、ハードル、問題がありました。第一、親族との絆、人間的な思いをですね、断ち切らなければなりません。あなたは父の家を離れてと書いてあります。2番目、彼は当時族長でした。あるグループのですね、長でした。多くの財産としもべがおり、身軽なものではありませんでした。3番目、75歳という高齢であり、後継ぎもとなる子供もいません。そして何よりも4番目、行き先が決まってないんです。ヘブル書11章8節に、どこへ行くのかも知らないで出かけましたとこう書いてあるんです。その神様の命令にですね、彼は従いました。昨年の11月、この教会で九州コーチングセミナーが行われ、九州各地から30名近くの牧師先生と20名程度の信徒が参加。初参加の先生が5名おられました。その中で大分市から来られた広田勝正先生、ゼロから教会を開拓、30年以上かけて立派な教会、信徒100人にも及ぶ教会を立て上げ、70歳を過ぎて後継者にバトンタッチして引退しておられましたが、まさにアブラムと同じ時、75歳近くになって、昨年神様からの語りかけがありですね、新たに別のところで開拓をスタートし、 もっと学びたいとコーチングセミナーに参加されました。私はこの先生と本当に親しく交わりですね、大変チャレンジを受け、年明けに一度伺いますと、近く大分へ訪ねていこうと思いますですね。神様の召しは年齢は距離しまい関係ないのです。従順かどうかだけが関係あるのです。乙女マリアに対してはどうでしょうか。そのところ聖書を開きましょう。いきなりルカの福音書1章です。では野村姉妹、30節31節ルカ福音書1章30、31読んでください。
すると御使いが言った、怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、名をイエスとつけなさい。
結婚もしてないのにいきなり天使ガブリエルが現れ、イエス様の身ごもりを伝えます。受胎告知ですですね。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みますとですね。当然のことながらマリアには理解できません。34節読んでください。
そこでマリアは御使いに言った、どうしてそのようなことになり得ましょう、私はまだ男の人を知りませんのに。
はい、巨大姉妹、神の言葉は私たちが理解するものではないのです。マリアは分かりませんでした。どうしてそんなことが起こるんですかですね。私たちは理解して従うのではありませんですね。神の言葉だから従うのです。御使いは言います。はい、35と37読んでください。
御使いは答えて言った、聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。
はい、37、
神にとって不可能なことは一つもありません。
マリアは思いました。結婚もしていない女性が身ごもったら、家族や周囲の人は何と思うだろうか。いい名付けの夫ヨセフは理解して受け入れてくれるだろうか。自分が産む救い主は、救い主なる子供はどんな運命をたどるのだろうか。神の言葉を受け入れるとき、あなたの中に戦いと疑問、混乱が生じるのです。それは神の言葉をおよそ常識と離れているからです。神様は神様の基準で語られます。人間の基準では語られないのです。だから人間が分かるようにはおっしゃらないのですですね。私の思いはあなたの思いよりはるかに高いと、さっきイザヤ書で読んだ通りですですね。ですから神の言葉を受けるときですね、混乱が生じます。皆さんのですね、人生をかき回すのです。しかしマリアは理解できなくても神の言葉を受け入れました。38節読んでください。
マリアは言った、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。
ここでマリアはですね、私は主のはしためです、女性がはしため、男性がしもべですね。でこの場合の言語の意味は奴隷ですね。あなたのおっしゃることなら何でも従いますという意味ですね。理解の問題ではないのです。従順の問題なのです。神の言葉に対する私たちの姿勢はこうなのです。このマリアの信仰に神様は働かれたのです。元日礼拝で語りましたことは、たとえ理解できなくても、人から何か言われたとしても、神の言葉に従っていく、そのことの幸いです。神の言葉に従ったアブラムからイサクから、イサクからヤコブが、ヤコブから12人の族長が生まれ、その子孫から救い主イエス・キリスト様がお生まれになり、今日イスラエルの民は全世界に広がっています。そして神様の約束の通り、 イスラエルを祝福する者は祝福されるのです。その良い例がアメリカなのです。アメリカはたくさん問題を抱えておりますけども、イスラエルを守っています。祝福しているわけです。だから神様はアメリカを祝福されるのですね。まあ、あんな国でもって言ったらあれですけどね祝福されるわけですですね。イスラエルを祝福すると祝福されるのです。これがアブラハムへの神様の約束なのです。神の言葉を受け入れたマリアによって救い主がお生まれになり、十字架の贖いによってその名の通りイエス、この意味はご自分の民を罪から救うお方、全人類の救い主となられました。神の言葉にですね、従順に従うことの、これが祝福なのです。ですね。元日礼拝が終わって、下のシャロームで交わりの時を持ちました。礼拝は2時ぐらいに終わったのですが、交わりはいつまでも続き、4時半ぐらいまで、もうなかなか帰らないのみんな。ですね。もうみんなですね、続いたのですが、別に帰らなくてもいいですけどですね。その交わりの中で一つのテーマ、話題がありました。それは、皆さんは残りの人生を何に使いますかということです。まあ、ね、ここにおられます大方の人はですね、もうこの地上にそんなに長くいませんですね。もうはっきりそうです残りの人生はそれほど長くありません。その残りの人生を何のためにどのように過ごしますか。イエス・キリストを救い主と受け入れた兄弟姉妹たち、皆さんはこの地上の人生が終わったら確実にもう 100% 天国へ行くのです。でそこがあなたの永遠の住まいなのです。永遠にあなたはそこに行くのですですね。問題はそこで皆さんがイエス様からどのようなですね、評価を受けるか、つまり報いの問題です。はじめの御言葉、マタイの13章の44節、天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけるとそれを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。天国はイエス様は皆さんの人生という財産のすべてをですね、時間も体力もお金も能力もそのすべてをかけても買うですね、価値のあるお方であり、そのようなところだということです。一箇所聖書を開きましょう。マタイの福音書16章を開いてください。では野村姉妹、24から25を読んでください。
それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。
はい。まあ、じゃあ26まで読みましょうか。
人はたとえ全世界を手に入れたと入れても、まことの命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいのでしょう。
有名な御言葉、皆さんよく知っている言葉ですですね。25節だけ聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。兄弟姉妹、多くの人はイエス様を信じると言いながらも自分の声に聞き従います。自分の声が一番聞き慣れているし、自分に従うことが一番気楽だからです。いつも自分と付き合います。しかしそれはイエス様の弟子ではありません。ある意味自分の弟子なのです。兄弟姉妹、よく聞いてください。イエス様の弟子となることは、ルカで3人の人にイエス様が語られたように、この世において犠牲を伴います。しかしながら 弟子とならないことの犠牲はもっと大きいということです。あなたが犠牲を払わない、弟子となるために犠牲を払わなければ、その損失はもっともっと大きいということです。あなたはイエス様に従わないことによって、まあ、計り知れない永遠の宝を失うのです。そのことの方がはるかに大きな損失なのです。従わないことの損失、犠牲を払わないことの損失の方がはるかに大きいのです。私は天国で皆さんがイエス様の前に出た時、二つのことを後悔すると思っています。第一、もっと早く若い時からイエス様を信じとけばよかったですね。私は22歳でイエス様を信じましたけれども、信じた時もこう思いました。もっと早く信じとけばよかったと、でこう思いました。二つ目ですねもっと自分を捧げてイエス様に仕えておけばよかった。もっと犠牲を払ったら天国でもっとこんなに大きなものが得られるのに、私はそれを得なかった、犠牲を払わなかった。皆さん、この2つを後悔します。間違いなくそうですですね。この地上の犠牲があなたの天国の宝です。元旦25節ですね、今読んだところ、自分の命をですね救おうと思い者は、自分の考えで歩もうとするならばあなたは失いますよ。私のために命を失うならばそれを見出すのですよ。まあ、元旦礼拝でも語りましたが、昨年1年間は私にとってメンタリングの1年でした。まあ、数えてみたら31人の兄弟に268回メンタリングしました。毎週平均して5人としたことになります。今年も続けます。ここにおられる皆さん全員メンタリング受けてください。それはイエス様の弟子となるという一つの目的、すなわちイエス様の御心をして従う、この一点に集中して行うからです。習つの本質の第4はイエス様中心。どうぞこの1年イエス様の忠実な弟子となり、弟子となる兄弟姉妹となりますようにね。イエスの皆によって祝福をいたします。ではお祈りいたしましょう。目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。天国はイエス様は畑の中に隠された宝のようなものです。その宝を発見した人はそれを隠して大喜びで全財産を売り払ってその畑を買います。天国はイエス様はと言ってよいでしょう。あなたの人生のすべてを、持てるものすべてをですね、売り払ってもなお買う価値のあるお方なのです。あなたはあなたの人生を、持てるものを何に使いますか。これからの残された人生をどのように使いますか。この地上の楽しみのために生きますか、それとも永遠の報いのためにあなたはあなたの人生をこれから使っていきますか。これが、ね、最初の聖地礼拝への皆さんのある意味でチャレンジです。皆さんは確実に天国に行くのです。そこが永遠のあなたの住まいです。どうぞそこで計りしきれない宝をですね、イエス様からいただく兄弟姉妹となってください。これが今日のメッセージです。もう私はこれ伝えましたから、皆さんに対して責任ないですよ。先生どうして言わんやったですかとは言われない。もう言えないですよ。 ですね。はい、じゃあ自分の口で今日の、御言葉を覚えてですね、お祈りいたしましょう。自分の口で感謝、決心、悔い改め、どうぞ祈ってください。イエス様、ありがとうございます。天国がどんなに素晴らしいところか、私たちの人生の全てをかけても主よ、なお価値のあるイエス様、それはお方